臨床医の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア、毎週この時間は医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発、製造、販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
シリーズ、コモンディジーズ診療、昭和から令和への変化の21回目、腎不全と題して、大阪大学腎臓内科教授、伊坂義孝さんにお話しいただきます。聞き手は、東京大学消化器内科教授、藤代光弘さんです。
皆さん、こんにちは。本日は腎不全について、大阪大学腎臓内科教授の伊坂義孝先生にお越しいただきまして、お話を伺いたいと思います。伊坂先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
は
い。
先生、昭和、平成、令和と時代が進む中で、腎不全の概念や診断基準の変遷について、まずはお聞かせいただければと思います。
はい。私が医者になったのが昭和の終わりでございますけれども、はい。まあ、当時は、腎不全の概念としては、慢性腎不全、そして急性腎不全というような用語が用いられておりました。
はい。
慢性腎不全というのは、比較的腎臓の機能がかなり低下したような患者様に対して用いられておりまして、腎機能の約 30% 程度まで低下したような患者様に対して、まあ、慢性腎不全というような用語が用いられていたというようなところでございます。
はい。
逆に言いますと、それまでの比較的軽度の腎臓の機能の低下した患者様に対してはきちっとしたケアがなされていなかったというようなところがございます。しかしながら、軽度腎機能が低下したような患者さんでも、将来的に透析など腎代替療法が必要になるようなリスクが上がっているということだけではなくって、はい、心血管病などのリスクも非常に高くなってくる、まあ、こういったことから、まあ、軽度の腎機能低下ということも踏まえて、慢性腎臓病というきちっとした定義がなされたということになります。
はい。
子宮体ろ過量によって、これが GFR と言いますけれども、はい、GFR の値によって90以上、60から90、30から90、15から30、15未満というようなことで5段階に分類することによって、でその予後とかをきちっと明確にするとともに、きちっと治療をしていこうというのが、目的となっております。慢性腎臓病の定義といたしましては、先ほど申しました子宮体ろ過量 GFR が60未満、はい、あるいはタンパク尿や腎の形態異常などの、まあ、腎臓の障害があるといったことが、まあ、3ヶ月以上持続している場合に慢性腎臓病というふうに定義されます。腎臓病が進展するリスクが高いというだけじゃなくて、心血管病のリスクも高いということで、全人的にきちっとケアしていくということが非常に重要となっております。まあ、最近になりましては、高血圧であったり糖尿病のような生活習慣病の方が、まあ、慢性腎臓病にならないようにということで、まあ、啓発活動をすることによって、今後その慢性腎臓病の方が悪くなっていくことを、まあ、抑制しようという動きになっているというところでございます。でもう一方、急性腎不全というような用語も用いられておりました。はい。しかしながら、この急性腎不全というものも定義がしっかりしていなかったというのが、まあ、昭和の時代ということになります。クレアチニンが上昇していたとか、尿量が減少していたというようなことがその基準となっていたわけですけれども、まあ、実際どれくらいクレアチニンが上昇したら急性腎不全なのかというような定義がしっかりしていなかったというようなことがございます。しかしながら、例えば心血管疾患などで手術をしたような患者さんが少しクレアチニンが上昇しただけで予後が悪化しているというようなことが明確となってきたということもございまして、腎臓病の 治療医だけではなくて集中治療の先生方などが一緒になって、まあ、多くの基準が定義されてきたということになります、うん。2004年にはこのライフル分類というものが用いられました。これはリスク・インジャリー・フェイリア・ロス ESRD と、まあ、この頭文字を取ったものですけれども、はい、クレアチニンが 1.5 倍以上、2倍以上、3倍以上、そしてまあ4以上になると、あるいは3ヶ月以上末期腎不全になるといったことが、まあ、これらの定義ということになってくるわけですけれども、さらには A 菌の分類、あるいは2012年にはそれらを統合したような形で KDIGO の分類というものも用いられたということで、うん、軽度のクレアチニンの上昇といったこともきちっと把握することによって予後であったりというようなことを判断しようということになってきたということとともに、腎臓の機能が低下しないようにということで予防的な治療介入もかなり進んできたということになります。まあ、最近になりましてはこの急性腎障害だけではなくて、慢性腎臓病というのは3ヶ月以上持続した場合を慢性腎臓病というわけですけれども、はい、まあ、3ヶ月未満の場合も含めたような形で急性腎疾患というような定義もなされております。まあ、こういった形で比較的その軽度の腎臓の機能の低下した場合でも腎臓病に対してきちっと治療介入していく、あるいは予防的な対応を取ってくるということが、まあ、最近の流れということになっております。
これは国際的な動きということで、グローバルのコンセンサスとしてそういう会議とかでこういうのが決められてきたという流れなんでしょうか。
はい、やはり国際的な動きでそのようなことがなされてきて、はい、まあ、日本もそれに追随するような形となっているというようなところが現状でございます。
はい、どうもありがとうございます。続きまして治療の変遷についてお聞きできればと思いますけれども、治療はどのように変わってきたんでしょうか。
はい、まず慢性腎不全のお話からさせていただきますと、この昭和あるいは平成の初期といったものに対しましては、まあ、慢性腎不全に対する治療としては、まあ、食事療法であったり血圧の管理といったところだけしかすることができなかったというようなことになってまいります。はい、食事制限といたしましては塩分を制限したりタンパク質の過剰な摂取を抑制したりということで、まあ、保存的な治療によって腎不全の進展を抑制制するといったことが治療法となっていたということになります。まあ、平成になって2001年頃になりますと、はい、高血圧の薬の中でもレニアンジオテンシン系の阻害薬が腎不全の進展を抑制するというようなことが分かってまいりまして、高圧薬の種類というものもきちっと選んで治療されるといったことも行われるようになってまいりました。そして1990年頃までは腎不全の患者様では腎性貧血といったものがどうしても併発症として起こってまいりますけれども、はい、まあ、それまでは輸血しか治療がなかったということになりますけれども、まあ、1990年頃になってヒトエリスロポエチン製剤などが用いられるようになって腎性貧血に対する治療法も行われるようになってきたということになります。まあ、それ以外にもさまざまな、腎不全の患者様に対する、まあ、併発症に対する治療法が行われるようになってきたというようなところがございます。そして、まあ、治療としても血液透析や腹膜透析といった、はい、まあ、どうしても腎不全になってしまって他の治療法がないといった場合にはそのような腎代替療法が行われるようになってきたということになってまいります。最近になりましてはラス阻害薬、レニアンジオテンシン系の阻害薬だけではなくて、はい、まあ、SGLT2 阻害薬など、まあ、新しい薬が腎機能の悪化を抑制するといったことも分かってまいりましたし、まあ、最近では糸球体腎炎など、まあ、そういった疾患に対しても個別な医療ができるようになってきたということで、まあ、今後末期腎不全が、まあ、抑制されるようになってくるのではないかなというふうに思いますし、まあ、どうしても、腎不全になってしまったような患者様に対しても、まあ、在宅透析であったり夜間透析であったり、はい、そして移植といった治療法においても免疫抑制剤が、非常に多様化してまいりましたので、はい、まあ、患者さんの QOL が上がってきたのではないかなというふうに思います。
はい、慢性腎臓病に対する治療というものもかなり進歩してきたことが分かります。続いて急性の腎不全の治療はいかがでしょうか。
はい、急性腎不全に関しましては、はい、なかなかその急性腎不全自体の治療というものは今でもまだできていないということになってまいりますけれども、はい、まあ、昭和の頃といいますのは、その原因となるものを、まあ、除去するということと急性腎不全の場合には体液が溜まったりとかあるいは電解質の異常が生じたりというようなことがございます。はい、まあ、それに対して、まあ、それらを改善するような治療であったり 非常に重症な場合には、まあ、血液浄化療法などを用いることによって患者様の状態を、はい、まあ、改善するといったことが行われてまいりました。まあ、平成の頃になりますと、まあ、原因に応じた治療ということで、例えば最近でも紅麹のサプリメントによって腎機能が悪化するといったことがございましたけれども、はい、まあ、それらの原因となる、まあ、薬剤を注したり、あるいは、うん、腎固性といいまして尿路結石などによって腎機能の悪化が起こってくるといったこともございます。そういった、まあ、原因に応じた治療というものをするとともに、まあ、食事療法であったり薬物療法といったものもきちっと行われるようになってきたというようなことがございます。まあ、それとともに手術によってどうしても腎臓の機能が悪化するといったこともまあよくございますけれども、まあ、それらに対して予防的に腎機能の悪化が起こらないようにということで、あらかじめ患者様のリスクを評価したり、あるいは予防的に輸液を行ったりというようなことで腎不全になるようなことを予防するといったことが、介入されてくるようになりました。まあ、最近になりましていろいろ急性腎障害の、まあ、バイオマーカーといったものも検討されておりますので、
はい、
まあ、そのようなバイオマーカーを用いることによって、まあ、できるだけ急性腎障害になった場合に早期に発見して、まあ、早期に治療介入できるようにということが、まあ、行われるようになってきたというのが、まあ、現在の状況ということでございます。
はい、それでは最後に腎不全の診療における将来展望や近未来についてお聞かせいただければと思います。
はい、急性腎障害に関しましては国際腎臓学会が、はい、まあ、2025年、まあ、今年となりますけれども、まあ、今年までに急性腎障害によって死亡するような患者様が亡くなるようにということでプロジェクトが開始となっておりました。うん、まだまだきちっとその成果が出ているというような状況ではないですけれども、各国が、どのような場合に急性腎障害になるかというようなデータを持ち寄ることによって今後の対策というものを検討しているというような状況になっております。
はい、
まあ、我々も例えば造影剤などを使用することによって急性腎障害などのリスクが上がってまいりますけれども、実際多くの論文などを検討することによって、まあ、ガイドラインを作成して、まあ、このようにすれば急性腎障害を抑制することができるといったことを今ガイドラインとして作成しているところでございます。で、慢性腎臓病に関しましてはやはり、はい、急性糸球体腎炎などによる、慢性腎臓病あるいは透析になるような患者様っていうのは現在非常に減少してきているところでございますが、まだまだ糖尿病や高血圧によって慢性腎臓病の方が悪化するといったことがまだまだ防ぎきれていないというようなところがございます。まあ、国民の方に対して、慢性腎臓病のリスクについてこれからも啓発することによって慢性腎臓病が進展しないようにというようなところを進めているところでございます。
はい、伊坂先生本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シリーズコモンディジーズ診療昭和から令和への変化の21回目、腎不全と題して大阪大学腎臓内科教授伊坂義孝さんにお話しいただきました。聞き手は東京大学消化器内科教授藤代光弘さんでした。
それでは杏林製薬がお送りしました杏林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。